では、このモーセの10回の第9番目の戒めから学んでいきたいと思います。あなたの隣人に対して偽りの証言をしてはならない、という言葉、これは実はですね、法律的な言葉であり、文字通りですね、裁判の証人として立った時に偽りを言ってはならないとモーセの10回では命じられているわけです。そしてこの証言というのは必ず真実を語らなければならないんだということをモーセは教えたわけですね。申命記の19章のところにはですね、証人は一人であってはならないと書いてありました。必ず二人か三人の証人があって罪が定められるんだ、決められるんだということが書いてあったわけです。そしてもし偽りの証言をする者があれば、その人は自分が陥れようとしていたその被告が受けようとする罰をですね、その証人が、偽りを言った証人が受けるべきである。もし殺人に定めようとしていたならば、その嘘をついた証人が死刑に定められるべきである。目をえぐり出すという刑であるならば、そのものが目をえぐり出さなければならない。目には目を、歯には歯を、というその御言葉が書いてあったわけです。命には命、目には目、歯には歯、手には手、足には足。この言葉は、恐ろしいような言葉でもあるんですけれども、それだけこの人々を陥れようとしていた人に対しては厳しい対処を持って法律が進められていくべきであるんだということを教えているわけです。偽りを語って人を陥れようとすることは本当に愚かなことであり、大きな罪であるんだということを聖書は示そうとしているわけですね。偽りの証言をしてはならない、この言葉は確かに裁判における証言というものを前提としたものですが、法廷に立つ一部の人たちだけにこれは適用されるんじゃなくて、やっぱりもっと広い範囲で全ての人にその適用というものは及ぶわけですね。今までモーセの10回を学んできたことと同様にですね、この第9番目の戒めも私たちに多くのことを教えます。なぜなら律法の言葉の中には福音と同じように神の義が示されているんだということを前回もお話ししました。そこには神様の愛と清さが示されていて、神様が私たちに、あなたに何を望まれているのか、私たちがどう生きるべきなのかということを知ることができるわけですね。ではこの偽りの証言をしてはならないという言葉から神様が望まれていることは何か。一つ目は、義が支配する国を神様は求められているんだということですね。この9番目の戒めを通して示される神様の御心っていうのは、神様はまさしく正義を愛しておられるお方です。義を愛しておられるお方です。そのためには私たち一人一人が嘘とか偽りというものを捨てて真実で正しい生き方をすることが必要ですね。裁判の中においてもし偽りの証言がまかり通るようになったならば、私たちは誰が正しい人で誰が嘘をついているのか、もう全くわからない社会になってしまうんじゃないでしょうか。先ほどの申命記の中にあるように、一人の証言ではもう不十分です。今の時代だったら二人の証言でも三人の証言でも不十分な時代かもしれませんね。多くの人が偽りの証言をして自分はやっていない、自分は全然殺意がなかったというふうに全く多くの嘘を並べて、そしてそこに証人が加わってきて、証人も同じように賄賂をもらったり、またかばったりして嘘の証言をすることの多い、そういう世界ですね。ですから正しい証言というものが求められる時代であると思います。 神様の願いは私たちが真実を言い合い、神様の正義が表されることですね。イエス様が祈られました。御心が天で行われるように地でも行われますように、ね、この言葉に示されるように、神様の御心っていうのはこの地上で義が正義がなされること、それが神様の御心ですね。義が支配する国こそ神が望まれる世界ですね。バックトゥーザフューチャーという映画がありましたけれども、もうだいぶ前の映画になりましたね。その中にですね、憎まれ役でタネという、登場人物がいるわけですね。この憎まれ役のタネという人物がですね、主人公が未来から持ち帰ってきたギャンブル雑誌を手にしたわけです。その瞬間から未来の世界が変わっていく。そこはタネというボスが支配する暗黒の世界に変わっていくんですね。その映画の中でもう町々は破壊され、ゴミが散乱し、落書きが至る所に書き散らされて、もう正義とか道徳心とかが失われ、不法と悪者どもがはびこる世界へと変わっていったわけです。 3K の世界、暗くて汚くて危険な世界、そういった世界に変わっていったわけです。その未来が、皆さんどうですか？そんな世界を想像してみてください。誰もそんな世界に住みたくはないでしょ。やっぱり明るい未来、希望あふれる未来というものを私たちは望みたいんですけれども、今でも一部の人たちにとっては今の世界、この世界でやっても暗黒の世界と変わらないかもしれません。小さい子供でもいじめを受けている子供たちが多くいますよね。いじめを受けている子供にとっては自分の生きている世界はまさに暗黒の世界じゃないでしょうか。人々から無視され、物を投げられ、黒板に落書きされ、ノートはカバンにいたずら書きされ、もう周りがみんな敵だらけで苦しんでいる子どもたちがいる、そういう社会であるでしょう。あるいは戦争や飢餓で苦しんでいる多くの人たちが今なおいるわけですよね。世界の中で7人に1人は飢餓で苦しんでるんだという報告があります。先日私はテレビで見てたんですけれども、どこの国かわからないかったんですけれども、もう覚えてないんですけれども、子どもたちがもう腹を空かせていて、その空腹をですね、何とかして満たすために泥水をすすっている姿が映されていました。小さい小石を拾ってきてそれを食べているんですね。そういう映像が流れていました。どうして石がおいしいのって聞くとですね、いや、これを食べて お腹が膨れるから、だから食べてるんだ、そういう子供がテレビで映されてました。今でもそういった子供たちがいるわけです。その子供たちにとって今の世界でさえも本当に暗闇の世界ではないかなと思うんですね。神様の御心は正義の支配する世界ですね。正しいことが行われ、愛と平和が満ち溢れる世界だと。弱い者を助けて貧しい人たちに与える、そういう社会が神様の御心ではないでしょうか。残念ながら今の人間の世界はそれとは程遠い世界だと言えると思います。それは神などいない、自分だけが頼りだ、お金だけが幸せになるための方法だ、そういう言葉に多くの人たちが惑わされているわけです。それはサタンの策略だと聖書は言ってますね。サタンの策略に多くの人が引っかかってしまっているわけです。ヨハネの福音書の中でイエス様は悪魔についてこう言ってます。サタンは、彼は偽り者であり偽りの父であると。偽りを言う者の父が悪魔でありサタンであるんだ、そのように説明されているわけです。 私たちはサタンの策略に騙されてはいけません。天国あるいは地獄にあなたは一円も持っていくことができないからです。ですから神様の愛を知る人たちはサタンの偽りに騙されてはいけないわけです。神様の願いは義の支配する世界です。本当そうですね。義が支配する国、これを神様は求められているわけですね。感謝すべきは、神様はこの義の支配する国を私たちのために将来備えてくださっています。千年間、もう特別な期間を私たちのために備えてくださっているんだ。そう約束していることはなんと素晴らしいことかなと思います。そこに入ることができたらどれほど私たちは素晴らしい喜びに満ち溢れるでしょうか。二つ目に、神様が望まれていることは、二つ目に偽善者にならないということですね。今度はマタイの福音書の23章を開いていただきたいんですが、マタイの福音書の23章の25節から28節までをお読みいたします。忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たち、あなた方は杯や皿の外側は清めるが、その中は強奪と放縦でいっぱいです。目の見えぬパリサイ人たち、まず杯の内側を清めなさい。そうすれば外側も清くなります。忌まわしいものだ、偽善の律法学者パリサイ人たち、あなた方は白く塗った墓のようなものです。墓はその外側は美しく見えても、内側は死人の骨やあらゆる汚れたものがいっぱいなように、あなた方も外側は人に正しいと見えても、内側は偽善と不法でいっぱいです。この箇所はイエス・キリストが当時の指導者たち、外側だけを着飾って律法を押し付けてしまっている、そういう人たちに対して彼らを非難し語られた言葉であります。かなりきつい言葉ですよね。忌まわしいものだ、白塗りの墓のようである。外側は白くペンキで塗ってきれいに見せかけても、墓石をどけてしまったらそこにはもう腐った骨とうじが湧いてしまって、本当に汚いものでいっぱいではないか。あなた方はそういうものだ。そのようにイエス・キリストは非難されていかれたわけです。偽善をしている人たちに対してイエス様はこのように語られたわけです。私たちは偽善をしないように気をつけるべきですね。いつも公明正大でいたいと思います。どんな人に対しても嘘偽りを言うものではなくて、本当に真実、心からその人のために言葉をかけるものになりたいものです。自分の利益とか自分の栄誉のために言葉をつなれるのではなくて、親切な言葉を持って人々に言葉を語りたいものですね。偽善は本当に神様の憎まれることであるんだということを覚えていただきたいと思うんですね。時々本当に私たちは正しく生きたいと願っていても、自分の愚かさのゆえに人々に罪の言葉を語ってしまうことのあるものであります。どうかその時に本当に悔い改めて、私たちは主の義を、神の義を求めるものとなりたいものですね。で、3番目に、神様が望まれているということは、それは正しい証人になりなさいということです。正しい証人、私たちはイエス・キリストの証人だということを新約聖書は教えてますね。もうこれはもう皆さん何度も聞いた言葉かもしれませんけれども、使徒の働きの1章8節、そこにこう書いてあります。使徒の働きの1章8節、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります、キリストの証人となりますと私たちに教えておられます。私たちは キリストの証人です。ですからキリストについて証言していくべきです。イエス・キリストが私たちのためにあなたのために何をなしてくださったのか、十字架にかかってどうして死なれたのか、イエス・キリストがよみがえられたのかどうなのか、そのことを私たちは人々に証言していくべきですね。真実を私たちは語らなくてはいけないわけです。キリストの証人となる。そのために常日頃どうですか、私たちが嘘ばっかり言ってたならば誰もあなたの証言を信じようとはしませんよね。私たちがいつも正しい言葉を語り親切な言葉を語ることによって、あなたはキリストの証人として本当に用いられるんじゃないですか。正しい証人になりなさい、そう私たちに聖書を教えてます。最後に一言お祈りして終わりたいと思います。愛する天の父なる神様、御言葉を共に学ぶことができまして感謝をいたします。今朝モーセの第9番目の戒めを通して学びました。この一節の言葉でありますけれども、その中に神様の大きな御心が示されていることを覚えます。私たちが本当に嘘偽りの中から抜け出して本当に真理の中に歩むことができますように、神の義のうちに歩むことができるように一人一人を守り支えてください。サタンの策略に惑わされることなく本当にいつも正義の心を持って歩んでいくことができますように、義の胸当てをしっかりと私たちはつけて、あなたの証人として歩んでいくことができますようどうぞ導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。